限界灘に立つ虹。11月29日月曜日の限界灘に立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクター仕事新日本です。今日はこのお便りから始めましょうかね。福岡県宗像市のですね、松尾純一さんね、毎度ありがとうございます。しんさんこんにちは。コロナのせいで韓国に行けなくなってもはや2年もですね経ってしまいます。もはや2年も経ってしまった、ね、日本ではですねコロナが落ち着いていますので、もういい加減早くね韓国に行きたいっていう風にね、あのイライラとですね思う毎日でございます。韓国まだまだでございます。残念ながらね、そういう状況であるわけなんですけれどもね。あのしんさんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、あの毎週月曜日のねこの番組とですね月1回の軽音楽研究所ね、いつもね楽しみにあのちゃんと聞いていますね。私がですね今から5年前にソウルに行った時の話なんですが、あのソウルのですねクァンハムン広場ね、そちらの前をこうとぼとぼという風にね歩いていた時なんですが、何やらですね近くで女性の歌声が聞こえてきましたね。なんとですねあのカンガンスレでした。シンさんこの時の動画をねあの添付しますね。動画見たわけなんですけれどもね、本当にあのカンガンスレ、カンガンスレっていうのは最近あのなんかこうあの K-POP の話とかね、あるいはドラマの話とかでね最新の話ばっかりしてるっていうのかな、最近のあの文化的な話ね、そういうことしてるんですけれども、これは伝統的なね、まあ、あの歌とですねあの舞踊とですね音楽の三位一体となった、まあ、そういうことで構成されている民族遊びね、みんなでねこれ歌いながらね輪になってですねこうやって踊るというね、カンガンスレ、それに出くわしてしまったというね、そういう状況なんですが、女性の歌をですねカンガンスレは最初はですねこう1人から始まって2人になり3人、ね、そういう風にですねだんだん増えていって、こう輪になってですねこうあのみんなで踊っていました。さらにはですね、あの見物していた私もですねその、 あの踊りの輪にいつの間にかですねあの入ってしまい、あの踊りをですね始めなくてはいけなくなってしまいました。もう逃げ場はありませんね。一緒にカンガンスレって踊り出したね。で、あのまあ慣れないですねソウルでですねなんとかですねこう元気を取り戻した一日でございました。シンさんはカンガンスレこれ踊ったことありますか。今度ですね必ずお会いして一緒に踊りましょう。踊るのかよ。本当ですか。そうですか。ということでですね、今日の1曲目は松尾さんがまあ好きそうな曲を選んでみたわけなんですけれども、70年代のね、まあ、韓国の雰囲気をねこう余すところなく伝えている曲ですよね。踊りましょう、チムルチュオよ、チャン・ウンスクさんの曲です。はい、高見の見物、最近の事件やですね出来事の中で私と皆さんがね関心を持って見守りたい、あるいはこうちょっと注目してみたい出来事をねあらゆる観点から考えてみる時間ですよね。今日の話はですねこういうお便りが来てるんですよね。三笘っていう風にね、しんさんスタッフの皆さんこんにちは、倉敷の小川隆ですね。しんさんすいません、興奮してしまいました。三笘選手ね、あの三笘薫選手ですからね、ということでですね、まあ、サッカーの話ね、ワールドカップ、あのアジア最終予選のねその話なんですが、オマーン対日本、こう危ないところでしたよ、見ましたよ、ね、あの前半ですねこうプレッシャーからなのか全くですねこう動きがこう出なくてですね、あの決定的なシーンもねほとんどない。 これはもしかすると引き分けるか、最悪の場合、また一回負けてしまうのではないかというね、そういうですね、怒り、ね、怒りとですね、落胆、ね、落胆で、まあ前半がですね、終わったわけなんですけれども、その間ね、同じ時間に試合をやっていたね、オーストラリアが、こう、まさかのですね、まあ、オーストラリア、楽勝するというふうに思ってたんですけれども、その時、オーストラリアがですね、まさかの中国とこう引き分けている状態ではないですかね。そういう状態にですね、まあ、非常にですね、こう情けない、これチャンスなのにオーストラリアが引き分けて日本がですね勝てばね、なんとかなるのにっていうふうにね、そういうふうにね、情けない気持ちを持ってたわけなんですけれども、そういう中で後半が始まった。そこでですね、三笘選手ね、かっこして私の一押しの選手でございます。そうか三笘選手が入ってですね、まあ得意のドリブルで相手の DF をですね、まあ翻弄し始めて、全体のですね、チームのリズムも良くなって、そしてですね、36分に三笘選手のね、ドリブルからのゴール前のセンターリングに伊藤選手がこう合わせてね、ゴールゴールゴール、やっと点数が入りましたね。なんともこう苦しい試合でした。どうしてこういう風にね、なってしまったのでしょうかね。それでもまあなんとかですね、グループ B の2位にですね、日本がですね、浮上しましたね。三笘選手が救世主になってくれそうですということで、日本は危なかったけれども、なんとかまあ良かったですよ、本当ね、良かった良かったっていうね、そういう感じなんですけれどもね。一方韓国の方ね、韓国はですね、 UAE ね、あとイラクとのですね2試合もね、危なげなくですね勝利しましたね。特にホームでの UAE の試合にはですね、ソヌンミン選手の PK で先制してから本当にいい攻撃が続きましたよね。試合はですね1対0で、韓国の試合の中ではですね一番いい試合だったと思いますね。シンさんが感じていたですね、攻撃のですね方程式っていうものが確立したっていうふうにね、言っていたわけなんですけれども、教えてもらえないでしょうか。うん、でイラクはですね、先制してからもう点が取れず嫌なパターンでしたが、 PK でね2点目を取り試合を決めました。2試合ともですね PK で点を取れるっていうことは、これはペナルティーエリアの中でね、こういう韓国はですね、ずっと攻め続けているから、こういうね、ペナルティーのね、チャンスも与えられたんだっていうね、うん、そういう証だと思います。あとはですね、イランに勝利して、まあ、1位で、A グループですね、1位でですね、通過してほしいですよね、っていうね。うん、そういうことで、本当ね、この前ね、良かったですよね。日本もですね、なんとか、2位になった。で、韓国は今のところ2位なんですよね、一緒にね。うん、そういうことであるわけなんですが、日本はですね、まだまだ今ね、本当にですね、予断を許さない状況ね。で、今年いっぱいはずっと試合がないんで、それで次の試合は1月27日にね、また試合があったりするわけなんですけれども、日本の流れとしては今ね、1月27日の試合、まあそれのもうずっと勝たなきゃいけないわけなんですが、最終的にはですね3月24日のこうオーストラリアとのですねアウェイゲーム、これが全て の, 関ヶ原の、ね、戦いになるね。これがもう天下分け目になる戦い、一番ですね重要な戦いになって、日本はですねオーストラリアまで行ってのねアウェイゲームでありますので、オーストラリアもねなかなか強いチームですので難しいんですけれども、そこで必ず直接対決で勝ってね、うん、まあ2位としてですね出ることが一番ですね望まれる。韓国はね1月にはもう決まると思いますよ。1月には、はい、はい、決まりましたって感じでね、うん、今のところね、まあ順調でありますし、この前も言いましたけれども、うん、今、もう、なんかこう、ベントゥ監督のね、率いる韓国ね、なんかこう、掴んだって感じ、うん、感じを掴んだって感じで、うん、考えがまとまったって感じ、うん、そういう感じありますんでね、まあ1月にはまあ決まるでしょうっていうね、うん、そういう感じであるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、ラジオ体操の方行きましょうかね。
始動、シ
ュラジオ体操の時間です。はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか。はい、最終日になるといつもお便りはたくさん来ますね。お便りたくさん来て急いでね、紹介しなきゃいけないわけなんですけれども、11月のテーマ、今回最後ですよね。皆さんのですね、子供の頃の遊びね、何をして遊んでいたのかね、そういう話をね募集してたわけなんですが、この方はですね、宮崎恵理子さんですよね。ドクターシンさん、日本語案の皆さん、アニョハセヨ。ラジオ体操の時間に投稿しますね。今月のお題は子どもの頃にしていた遊びっていうことなんですが、私の記憶でね、私で一番楽しかったのは夏休みのですね、公園でのですね、水風船、水爆弾って括弧して書いてあるんですけれども、水風船、中に水に入った水が入った風船ね、それをねぶつけ合うね、投げ合うというですね、そういうゲームでございますね。水風船に当たるとこうね、水に濡れてですね、今だったら、化粧も落ちてですね、こう非常に面倒くさい遊びであるわけなんですけれども、子どもの頃はですね、当たったら当たったということで、濡れてですね、こう涼しいですし、こう当たってもですね、痛くないし、当て合いっこなどね、単純なことがですね、めちゃくちゃ面白いね、そういう年頃でもありましたですよね。で、私はですね、イカゲームをね、イカゲームを見たわけなんですけれども、これがですね、もしイカゲームだったら、風船の中のね、水の代わりにですね、硫酸が入ってるとか、おいおい それは殺人未遂ではないか、そんなことはありえないね。硫酸が入ってるとかですね、爆弾の投げ合い、デスゲームになるのかなっていう風にね考えて、ゾッとしておりました抜けきれてないイカゲームから抜けきれてないっていうね、なるほどね。子供の時にね、風船の中の水爆弾、これってあれですよね、夏とかにね、ニュースのね、ニュースの素材として子供たちがね、こう水遊びをやっている場面ね、ニュースでは一番おいしい場面、必ず出てくる場面ですよね、そういう場面の、そこも主人公であった時期が楽しかったっていうね、そういうことです。で、この方はですね、長野県のですね、相馬秀樹さんなんですけれども、新さん、ご無沙汰ですね。子供の頃の遊びですよね。ですが、友達とはですね、一般的なこう遊びをですね、してないので、一人でのですね、遊びを紹介します。なんで一般の遊びしなかったんだろう。その辺の話の方がね、気になるんですけれども、近くにですね、代行されていたですね、方が、作業場があった、作業場があったね。そこからですね、いろんなですね、残ったね、そういうですね、半端なですね、機材とかをもらってきてはですね、船や戦車ね、車などを作ってですね、ペンでこう窓やね、こう模様などを書いて、当時流行っていたゴレンジャーをもじってバリ丸々ってバリレンジャー、そういう風に名付けてね、それで遊んでいましたね。たまにですね、あの時に作ったものはどこへ行ってしまったんだろうっていう風にね思い出しています。これ遊び自体が面白いというよりは、あるね、子供の時にね、こうなんかこう集めてたものとかね、私もそうなんですよ。こうね、なんかめんことかね、ビー玉とかね、そういうものをたくさん集めていたんだけれども、お母さんっていうか母がですね、言うことを私が聞かない時の最大の制裁っていうのは、このですね、コレクション、大事な宝物を取ってしまう。取ってしまって、昔はよくね、それですね、これみんな燃やしてしまうよ、みたいなね、脅迫をよく受けてたわけなんですけれども、相馬さんもね、当時ね、こうやって木で作った、そういうね、戦車とかそういうものがですね、あれ、今思い出してみると、どこへ行ってしまったんだろう。自分が捨てた思う、そういう記憶はないしなってね。多分、家の方たちが処分したと思います、ね。そういうことであるわけなんですけれどもね。で、次の方、この方はですね、ラジオネームタワリンコさん。で、今回はタワリンコの隣にですね、カッコして、 霊音楽元研究員って霊音楽ってあの幽霊の霊ですよね、うん、その 霊的な音楽をの研究所のですね元研究員ね、そういうねラジオネームで来たわけなんですが、ラジオ体操の時間に応募しますね。あ、今度もはやですね3通目になるわけなんですが、これまでですね2回にわたりコックリーさんとかね、あと放課後の学校でのですね肝試しで、みんなこうあのなんか霊に関係した、うん、遊びね、そういうことをやっていたわけなんですけれども、私の子供の頃の遊びについてはですねまたありましたんでね、あのメールを送りますということで、その続きがあるわけなんですが、コックリーさんとかね、あの学校でのねあの学校を巡回しながらね、理科室とかね音楽室のベートーベンじゃなかったモーツァルトとか、モーツァルトの目がギョロギョロと動くとかね、そういうことをね、学校での肝試しが終わった後は、あの塾に行くまでのですね時間がですねちょっとあの空いてしまうのでね、あのその時にですね友達の家に集まってこう勉強しながらすごい真面目じゃないかな、勉強しながらあの音楽を聴いていた。その時にね普通の曲の他にですね心霊音楽心霊音楽っていうものをあのカセットテープやこう CD で聞いていましたね。心霊音楽っていうのはまあ、 あの普通にですね発売されたレコードや CD の中に歌手本人ではなくてですね、こう怪しい音声がね紛れ込んでいる音楽のことです。で、月に1回程度ですね心霊音楽の、 あの鑑賞会っていうものがあって、あの軽音楽研究所ではなくですね霊音楽研究所というふうにね貸してですね、私もその研究員をあの頑張っていましたね。中でもですねあの岩崎宏美さんの万華鏡っていう曲をね、この曲にはねあのかなりねこう変な声が入っていて、再生するたびにですねみんなはですねこうあの恐怖を感じていました、ね、学校ではですね昼休みの時間にあの校内放送というものがあって、放送部がですね番組を制作して校内にね放送するということであったわけなんですが、私の友達がですねリクエスト曲を心霊音楽にしてですね校内に曲が流れて、まあ、騒然になったこともありました。いわゆるですね心霊音楽は制作の段階でのですねミスとかね楽器の音が偶然人の声にこう聞こえたことがですねほとんどだというふうに思っております。子どもの頃のですね未知なるものへの、まあ、興味や関心ね、あそういうことであるんですねっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれども、その後にあの先ほど言ってくれたあの岩崎宏美さんのですね万華鏡とかですね、あと光源氏のパラダイス銀河、ここ の, あのな何分目頃に1分15秒ぐらいにダーっていう 声が聞こえるとかね、そういうことをずっと書いてくださったわけなんですが、最近ですね私が見つけたわけなんですが、韓国 の, あのそういうね CD の中にもねアンジェウクさんのチングっていう曲があるわけなんですけれども、ここにもですねこう変なねあの声のようなものがですね入っていましたね。あの演奏の音がですねあの偶然声のようにね、まあ、聞こえてしまったことだっていうふうにね思っておりますなるほどね、うん、そういう話ね。でもう一つ松本拓哉さんですね、外ではですね鬼ごっことかね助け鬼ねかくれんぼ、それにですねあの草野球やドッジボールなどのねスポーツ系ね、うん、あとあの屋内ではプロレスごっこ、なんか屋内でもなんかこう暴れてるじゃないかね、プロレスごっことかね、あとあの区民センターとかね、そういうところにあの出かけてはですねあの卓球、あそういうところで卓球台が置いてあったね、そういうことで卓球をやったり、まあ、家ではですね人生ゲームやトランプね、野球盤やあのサッカー盤でも遊びました。その他の遊びもいろいろとね、まあ、あのしていたわけなんですけれども、一つのことへのですね集中はあのそこそこに、どちらかというとねこうね、うん、あの幅広いいろんな遊びをねしていた気がします。 そっちの方がね健全ですよね、うん、 時はですね、昭和45年からですね、50年ごろぐらいの間、当時の子供たちはですね、自転車を買ってもらうことがですね、夢であり、誰かがですね、そういうものをね、自転車をね、買ってもらったりすると、どこかのね、広場にですね、みんな集まってですね、マイカーの新車のように、まあ、自転車をですね、みんなですね、新しく買ってもらった人、あるいはその前から持っている子たち、ね、そういう子たちがみんな集まって、ずらりと並べる。だから最近は大人でもなんかこう、スポーツカーとかね、こうやってみんな、どっかに集まってずらりと並べるっていう人たちいますけれども、ね、それの子供版みたいな感じだね。うん、そういうね、そういうふうにしてたことがあったわけなんですが、まあ、今から思えばですね、自転車っていうのはまあそんな本格的なものではありませんでしたが、サイクリング車というですね、こう銘打った少年用のね、5段変速ギアがついてあるね、スポーツタイプの自転車ね。その自慢のですね、中心は両側にですね、両側についていたウィンカーが、これがですね、装備されているかどうか、ね、そういうことでですね、あったわけなんですが、あと、ブレーキがね、ディスクブレーキがどうか、ああ、こういうのね、うん、そういうことも重要でございました。ね、一流メーカーの、こう、ウィンカーがね、こう、ついているやつ、自転車はですね、定価でもですね、4万円とかね、5万円をですね、超しているものがですね、多かったので、私はですね、そういうものを買ってもらえるはずもなく、ウインカーのないね、スポーツ車タイプのね、自転車をね、その時ね、当時、小学生、5年生の時にですね、やっと買ってもらい、毎週、週末にはですね、こう、布でね、自転車を磨くんだり、ピカピカピカピカとね、あと油さしたりね、そういうことをね、していたね、そういうことであったわけなんですけれども、自分でですね、こう簡単な修理とかもできるようになったね、そういうことやってるうちに自分で簡単な修理もできるようになったね。今の時代とですね、大きく異なるのは、こう物をね、ちょっと買ってもらったものをですね、いつまでもね、こう大事にしていたことをね、壊れたらね、それもですね、自分ができる範囲の中ではこう直していたりというね、うん、そういうことやですね、友達や、まあ、大人にですね、こう相談して何度もですね、何度もこう、これどうやって修理したらいいのということもね、聞きながらですね、まあ、上達 していったっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれども、今のようにですね、何でもですね、買った方がね、買った方がはるかに安い、自分で修理したりあれするより買い替えた方が安い状況、今のね、うん、そういうことはですねありませんでしたから、当時はね、そうやってですね、手先がですね、みんなですね、こう器用になったり、まあ、機械に対するですね、基礎知識やですね、知恵が生まれるようにね、なった気がするわけなんですけれどもね、っていうね、うん、そういうこと。まあ、ポイントはあれですよね、自転車ね、私もね、父に連れられてちょっと日本にね、旅行に行った時にね、日本の子供たちと韓国の子供たちと決定的に何が違うか。日本の子供たち自転車、かっこいい自転車ね。うん、当時あれでしょう、ロードマンとかね、うん、そういう感じであったわけなんですけれども、それも私も目にして、私も欲しい、あれはどうしても欲しい、ね。だけど当時はね、旅行とかでか、帰りにね、自転車買って帰りました、そういう雰囲気じゃなかったんですよ。それはなかなかね、そういうことはできないね、そういう状況であってね、欲しかったわけなんですけれどもね、ついに私も2年越しか3年越し粘りましてね、当時買ってもらいましたですよ、ブリヂストンのユーラシアっていうモデル覚えてますかね、あれね、買ってもらってね、それね、韓国にね、持ってきたね、そういうね、思い出があるわけなんですけれどもね、はい、っていうね、そういうことであったわけなんですが、最後にね、 今回のテーマについてこう綺麗にね松本桜さんまとめてくださってますよね。集団で遊ぶ中でまあいろいろとですねハンディのある子どもたちとかねそういう子たちに特別ルールをまあ適用したりね学徒技の概念ですよね、うん、そういうことをしたりまあ鬼に捕まらないように必死にねこう知恵を絞ったりこの前ね小吹さんが言ってくれた服を変えて、まあ、遊ぶね、うん、それで変装するっていうね、うん、そういうことをやったりね、これらはですね社会で生きていくための、まあ、生活術そのものですよね。遊びってこう侮れないものだっていうふうにねそういう話をね聞いたことがあってこう改めてね私もねそう思ったりするわけなんですが、子供の遊びはですね仕事だっていうふうにね私もですね幼い頃からこう言われてまいりましたがね、そういうことなんでしょうね。まあ知恵の宝庫ですからねっていうね、うん、そういう話でまとめてくださったわけなんですけれどもね、そうですよね。その私たちね、私たち本当に気づいてるかどうかわからないけど、決定的にこう子供の頃のね、そういう遊び文化、そういうものが今の皆さんね、今の私ね、それのですね、影響を与えていることはね、それはもう本当に紛れもない事実ね、うん、そういうことであるわけなんですが、ということで今回は松本拓也さんね、今回のね、チャンピオン候補でよろしいんではないでしょうかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、最終日ですので総合チャンピオン、やっぱりたくさん書いてくださったタワリンコさん、今回は休まずにバッと行くぞという感じでね、うん、タワリンコさんね、霊音楽研究所の元研究員のタワリンコさんにですね、まあ総合チャンピオン、うんうん、まあそういうことでね、ちょっと偏った遊びのような気はするんですけれども、量が多かった、盛り上げてくださったっていうね、うん、そういうことで総合チャンピオンということであるわけなんですが、来月12月になりますね。12月のテーマはね、ちょっと久しぶりにね、毎年年の終わり頃にはこのテーマやってたわけなんですが、ここ2年ぐらい やりませんでしたね。2021年をですね振り返ってね、まあ今年起きたこととかね、今年ね、まあこういうことをですね、考えさせられたことなどですね、まあ今年に関係したね、そういう話であるなら、何でも構わないっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれども、皆さんもね、ご存知のように、2年目に入ったですね、コロナ禍でね、いろいろ辛いこともあったね、まあ辛い話をしてくださってもいいわけなんですけれども、一番いいのは、今年ならではの話が欲しいかな。もう2021年、今年じゃなきゃこういうことちょっと経験できなかったかもしれない。あるいは考えられなかったのかもしれないみたいなね、お便りを優先しますんで、どんどんね、送ってくださいというね、うん、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、一曲聴いてみる番なんですけれども、さっきね、ちょっと曲の中間部分におかしな音が入っている。怖い、音が入っているというね、そういうことを言われた、これむちゃくちゃ名曲ではあるわけなんですけれども、アンジェオクさんのですね、チング友達、これ聞いてもらいましょう。はい、ドラマ韓国語、今日もですねドラマ韓国語を復習してみる時間ですよね。今月はですねドクタープリズナーで使われた一言で勉強してるわけなんですが、今日のフレーズはですね、なんということでしょうっていうふうにね、そういうですね意味を持っている、ニュアンスを持っているですね、이게무슨날벼락이래요、
이게무슨날벼락이래요이게무슨날벼락이래요이게무슨날벼락이래요
これはですね、まあ、言葉をちょっと解体してみると、이게무슨っていうのは、これが何という、ね、そのこれが何という 날벼락이래요 というのがポイントなんですけれども、これね、まあ、こう晴れた日にですね、晴れた日に急にですね、突然起こるこう雷ね、ゴーッと晴れてるのにね、そうやってそういうことが起こるですね、そういう雷のことを言っているわけなんですが、いげ무슨날벼락이래요っていうのは、まあ、なんということでしょうっていう、まあ、そういうことであるわけなんですが、まあ、日本でよく似たような話では、晴天の霹靂だ、この晴天の霹靂のようだみたいなね、そういう言葉をね使ったりしますよね。ということでですね、今回はですね、まあなんということでしょうっていうね、そういうニュアンスを持っている言葉だっていうね、そういうことなんですが、はい、今日もですねお別れの時間になってしまいました。また来週ね、元気にお会いしましょうね。これまでドクターシンことシンニョンでした。여러분안녕히계세요。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。